小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話は変えていいのかをテーマにお送りしましたね。
そのことがね、この頃いろいろ話題になっているようなんだけど、僕はやっぱり伝承されてきたものだから、はい、ということは僕たちの先祖の人たちが語り伝えてきた大事な心の財産なんだからね、それは勝手に変えない方がいいよっていうのが僕の考えなんですね。それを聞いていただきました。
さあ、今日のテーマは、
昔話って僕各地でその田舎のおじいちゃんおばあちゃんからお話聞いてきたんだけどね、もう全ての語り手はみんなね、それぞれ自分の土地の言葉で語ってたんですよね。共通語で語ったって話は一致ともないわけでね。で、僕は昔話ってのはやっぱりそれぞれの土地のものだから、それぞれの土地の人たちが自分の日常を使ってる普通の言葉で語るのが一番美しいと思ってんのね。で、そういう意味で昔話大学でもだんだんに、まあ20年かけてですけれども、そういうことが理解してもらえるようになってきたし、で、そういう言葉を使って昔話をなるべく形を崩さないで栽培するという勉強も相当普及してきたのね。で、たくさんもうできる人たちが腕を上げてるわけです、みんな。で、この頃はその語りの場面でもそういう授業をしてもらったりなんかしているんですね。そういう一環としてね、今日は福井の土地屋陽子さんに来ていただいて聞かせてもらいたいと思ってるわけ。
それではご紹介しましょう。土地屋陽子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生からご紹介、ね、お願いしてもいいですか。
土地屋さん、元来は職業としては保育士をしていらしたんでね、で、もうそれも定年退職なさって、今は帰って忙しくなったみたいなんですけどね、各地でその子育て支援センターみたいなところでね、若いお母さんたちにいろいろ子供のことについてお話をしたりしてらっしゃるね。それから昔話大学でも土地の言葉で語るということを僕今進めてるもんですから、そういう講師何人かいらっしゃるんですけどね、その一人として各地でお話をしてもらってるんです。そういう方です。
福井県の堺市。にお住まいなんですか。
はい、そうです、
どのあたりでしょう。福井県の
ちょうど真ん中辺なんですけど、福井市の隣になるんですけども、町村合併しまして堺市になりましたから、昔の堺郡で、丸岡っていう私が住んでるところは、天守閣丸岡城がある城下町なんですね。
じゃあ生まれも育ちもそちらですか。
いや、違うんですね、私はね、韓国で生まれているんです。父親は山口県だし、で、母親は福井なんですけど、韓国で知り合って結婚して、それで敗戦で引き上げてきて、で、初めは山口県にいたんですけどね、開拓地に行ったけど、そういう経験もないものがね、入ってもなかなかうまくいきませんから、で、結局は母親の方の福井の方へその次来たんですね。だから、うちの中は福井弁じゃなくって、山口なまりの父の言葉とか、でも変なそういうふうなのが混じった共通語の世界だったんですね。
そう、それぞれね、言葉っていうのは個人的なものだからね、それぞれの歴史があるわけでね、今土地屋さんは一応福井の言葉で、でも土地屋さん自身の言葉で語ってらっしゃるんで、そういう土地屋さんその言葉の歴史ね、言葉との付き合いね、そういう話から聞かせてもらいたいと思うんだけどね、今おっしゃったようにお父さんが山口でお母さんが福井でいらっしゃるわけですよね、ですからいわゆる純粋の福井弁とかそういうことを言い出すとね、外れるわけですよ。でもみんな外れるわけですよね、
そうなんですよね、それで私も福井弁で福井の昔話を語りたいっていうのが昔話大学に入ってすぐにそういう夢を持ったんですけど、で、親は福井じゃないし、うちの中は福井弁じゃないし、だから私が福井の話を福井弁で語っていいのかっていうのはずっと疑問だったんですね、で、そんなことしていいのかと思ってたんですけど、やりたい、で、そんな中で先生が授業の中で言葉の純粋っていうものはない、言葉は生きているから、 変わっていく、変化していく、うん、で今自分が話しているその言葉で話しすればいいんだよっていうふうなことを聞いて、うん、それで、あ、そっか、じゃあ私も話してもいいんだと思って、うん、そこで吹っ切れてね、うん、で語れるようになったんですけど、うん、でまたまた私の周りにもね、うん、そういうふうなことで自分は土地言葉を持ってないっていう人もたくさんいるんですけど、
ね、
私から言わせれば土地言葉っていうか自分の言葉はみんな喋ってるんですから、うん、持っているから、うん、自分の言葉で話す、うん、でだから私はいつも私の福井弁でっていうことを言ってるんですけどね、うん、で私の福井弁のルーツっていうのは隣のおばちゃんであったり、うん、友達なんですよね、うん、で私は福井に来たのはだいたい 3,4 歳ぐらいの年齢の時なんですね、うんうんはい、でそうしますとまだ言葉っていうものがしっかり身についてない年齢、うんうんうん、で姉は私と2つ上だったんですけど、うん、この間ちょっと話しましたらね、うん、先生、うん、姉は友達の言ってることが何言ってるかわからないし、うん、で自分は自分が思ってもどうやって喋っていいかわからない、うん、おとなしいって言われてた姉なんですけどね、うん、で自分は喋れないから黙ってたっていうことがわかったんですね、うん、最近になって、うん、でも私は3歳だったものでものすごく友達が喋ってる言葉、うん、近所のおばちゃんが喋ってる言葉が面白かったんです、うん、で聞くと真似したかったんですね、うん、ですぐ真似して喋った、
うんうん
でその自分っていうのは学校でも共通語奨励の時代でしたから、うん、あの福井弁喋ることは半ば禁止されてたっていうか、うん、学校でそういう言葉喋ると汚い言葉って言われて、うんうん、でむしろマイナス何点でまでつけられたこともあるんです、うん、でそうしますと私たちはうちの中で共通語でしたから、はい、教科書読むときもお手本で読まさせられたりしたんですけど、うん、でも家帰ると私は福井弁をひたすら面白くって真似して言ってた、うんうん、でだから年齢的なこともあったのかな、
ね、
だからちょっとが小さかったから、うん、私の中には福井弁が入ったん
自然に入ったかもしれないね
思います、うん、でだから後になって今お話しするようになって、うん、あの間違った福井弁っていうかな、うん、意味が違うことを言っては悪いかなっていう気もあったので、うん、裁判するときに地元でね、うん、そういう言葉を集めた方がいて、うん、もう本当に分厚いのがあるんですけど、うん、でそれでちょっと調べたりすると、うん、私が住んでるところっていうのは福井市と同じで越地区って言われてて、うん、ちょっと言葉もやっぱり福井県の中では微妙に違うところなんですね、うんうんうん、ところが調べてみたら奥越の方とか奥越っていうのはあの山の方なんですけど、うん、それとかもっとあの嶺南の方に近い南の京都とかの方に近い方の地域の言葉も私の中にあるんですね、
うん、
だからよく考えたら、うん、その奥越の山の方の言葉っていうのは近所のおばちゃんなんですね、うん、あのおばちゃんがそこからお嫁に来てたっていうことが分かったし、うん、それからそっちの嶺南に近い方の言葉っていうのは、うん、高校がね福井市でしたから、うん、友達がそっちから来てた友達いるんですね、
うん、
そしたらその子の話す言葉が面白いとその頃もやっぱり言葉に対する興味がものすごくあったんだと思うんですね、
う
ん、で、ですから、うん、その言葉を聞くと面白いので真似をする、
うん、
でだからいつしか自分の中に入っていて、うん、調べてみるとあっちこっちの言葉が混じった私の福井弁になってるんですね、
うんうん
そうだと思うよ、言葉ってねあの例えば僕は方言って言葉使わないんだけどねあれは差別化だと思うから、うん、土地の言葉っていうに言うでしょそしたらね先生土地の言葉って言われるとね私は困っちゃうって言うんだよね、で私は今例えば岡山に住んでるけれども、実は広島生まれだしと、で混ざってるからね、どれが私の土地の言葉なんだか分かんないそういうことがあったのね、だからそうじゃなくてあなたが今日本語で喋ってるその言葉普通のその言葉のことを言ってるんだったらそれで納得したっていう方ずいぶんいるよね、その自分は純粋な岡山弁じゃないから語れないとかねそういうふうに考える方いるけど純粋ななんてないのよ言葉に、 例えばある村でね、80歳の人が、私は村から一歩も出たことないから私の言葉は村の純粋の言葉だって、こっちの方言だっておっしゃる方もいたんだけど、そんなことないよね。その人にとっちゃ村の言葉だけだったかもしれないけど、その村の言葉自体がさ、いろんなところの言葉が混じってできてるわけだから、そもそもね、
そうですね、
で日本の文化自体がそうよ。ポリネシアからも文化来てるし、モンゴルからも来てるわけだしね、シベリアの方からも来てるわけで、それで混ざって日本の文化できてるんでね、純粋なんて思わない方がいいんだよね。
そうですね、もう先生のその言葉で随分助けられたし、これから語りたいと思う人もね、やっぱりそこのところでね、自分の言葉でっていうか、私の言葉、
そうそう、
でそれはたとえそこの他の人から見たら、違うって思うかもしれないけど、でも私の言葉だからいいんですよって思うんですね。
私の言葉だから本当の言葉なんだよね、
あなたの言葉とは違うかもしれないけど、これが私の言葉だから、 その私の言葉で話してるんやで、こんでいいんやって私は言ってるんですけど、
本当それがね、広がるといいなと思ってますよ、僕は。でもね、日本語での その共通語教育って非常に強かったからね、明治以来の。でもちろん共通語もある程度役割を果たしてる、それは認めるよね。それで文学作品も出たり、詩も生まれてるし。ですけど、やっぱりね、その言葉ってのはその土地その土地に色があってね。で、それが大事なんで、それが日本の文化なんだから、できる人は大事にしてくれよっていうのを僕は言ってるわけ。
で、その共通語ですけどね、私、ちょっといろいろ考えると、今も自分では共通語喋ってるつもりなんですけど、そうすると、他の人から見たら全然共通語じゃないんですよね。でも、私は勉強すること、いろんなことを知りたいときっていうのは、やっぱり共通語で学んだんですよね。ですから何かを考えるとか、そういう時は考えてみると共通語なんです ね、だからそういう使い分けっていうか、そういうのが、ああ私の中には言葉として、普段喋ってる言葉ではない言葉で、その学ぶ時っていうのはそれで学んでるし、そういう本っていうのはやっぱり共通語で書かれてるから、それが共通語がわからないとそれがわからないし、
そうね、だからバイリンガルなんですよね。よく日本ではさ、バイリンガルって言うと、例えば日本語と英語のバイリンガルみたいな言い方するけどさ、僕に言わせれば共通語と自分の土地の言葉とのバイリンガル、みんなほとんどの人はそれで暮らしてるわけよね。だから僕は両方大事だと思うね。で、特にだけど昔話に限って言えばね、昔話ったら何つったってその土地で、その土地その土地で伝えられてきたから、その土地のね、言葉で語るのが一番綺麗だというふうに僕は思う。それともう一つはね、言えばね、共通語って要するに50音でしょ、50音で表を作っちゃってね、あれ古いんだそうですけども、特に明治以降50音をうんと教育したよね。それによってですね、日本語ってうんと単純化されたんだよね。母音が5つになったじゃない、あいうえお、子音も50音の中にしかない。だけど各地の土地言葉聞いてるとさ、同じ詩でもいろんな詩があるわけよ。詩もあるし、詩もあるし、詩もあるしね、がいいだって、えといいの中間の音ってあるわけよね。それは僕に言わせれば豊かなんですよ。それだけ母音と子音がたくさんあったってことね。でそれがね、共通語は便利にはなったけど、たくさん失ったよね、捨てたね、残念だと思ってるんです。ですからそれが残ってるのは土地言葉なんですよ。ですからそれは大事にしようよって、日本語って元来そういう無数の土地言葉が日本語だったんだよね。それが日本語だったんですよ。その中でああいう共通語をね、明治以来特に強調して作って、それによって単純化されちゃったっていうね。面白いことあるんですよ。僕、中国生まれなもんだから、中国語できるんですけどね。だから、ドイツ語勉強するときに、その、僕が中国語できるってことは非常に役に立ったのね。つまり、中国ではね、例えば、魚のことを、ゆいって言うんです。ゆい。それから、お月様のことを、ゆいって言うんですよ。で、僕は子供の頃それできたから、自然、ドイツ語でその、ゆいって音があるんですよ。例えば、ゆの上にちょんちょん打つのね、ゆいばーって言うんだけど、これね、共通語だけで育った日本人にはとても難しいんですよ。ゆうってことはね。僕は自然にできちゃった。っていうことはね、中国人はだからね、ドイツ語なんか楽なんですよ。自分たちが全部その母音も子音も持ってるからね、すぐできちゃう。日本人はとても苦労する。で、そういう意味ではね、日本語は共通語で単純化して便利はなったけど、失うものはあった。っていうのを僕は感じてるね。
土屋さんは 3,4 歳の時に福井にいらっしゃって、やっぱりこう幼児期にそういう耳から入ってくる言葉とか、とても大切なんですね。
それものすごく思いますね。だから言葉を覚える時期に、共通語だけじゃなくて、いろんな、そういうね、言葉を聞くっていうのは大事かなと思いますね。
その保育士になられてからも、子どもたちにいろんな言葉を聞かせたりしてるわけでしょ。
いつしかね、やっぱり福井弁で喋ることが多くなってたんですね。でまた私新人保母の頃は、やっぱり子どもたちに話しかけようと思うと福井弁になるっていうか、そうすると、でもその頃はまだ主治の先生がこう回ってこられて、この時先生ちょっとって呼ばれて、はいって言ったら、先生標準語でお話ししてくださいねって言われたんですよ。
そうですか。
はい。ね、でも、でも今、現在保育士している方たちとも交流たくさんあるんですけど、その方たちは結構自由に、福井弁喋ってるので、昔ほどは、こう、キメキメっていうか、そういうのは言葉に関してはね、なくなってきてるのかなって思って。
そうだといいね。
いいなと思いました、
そうだといいね。昔は、ね、方言札なんていうのはね、沖縄とかね、鹿児島では方言札っていうのをぶら下げさせられた。そうだからね、方言喋っちゃうとね、強烈にその方言追放をやろうとしたんだよ ね、
でも今はやっぱり少しそういう風なのがね、見直されてきつつはあると思うんですけど、でも私より上ちょっと下の年代ではまだ福井弁は汚い言葉っていうふうに言う人多いですね。
そうですかね。
恥ずかしい。で福井弁を聞くと、私も何年か前、この自分が福井弁で話しする前は、テレビとかそんなところでね、福井弁を喋ってるのを聞くと、なんかこう恥ずかしいとかっていう気持ち、やっぱり働いたんですね。でだから教育でそういうふうに言われるっていうことは、ものすごくこう身についてしまうっていうか、で今はもう自分が福井弁喋るっていうことに誇りを感じてるし、福井弁大好きだし、思っているんですけど、だからもう堂々と福井弁喋ってるんですけど、
そうですね、福井弁、そして私自身の言葉でいいんですね。そうなんです、
はい。
今日は福井の言葉で昔話を語っている土屋陽子さんをお迎えして、土地言葉での語りをテーマにお送りしました。本当に100人100用の私の言葉、大事にしていきたいですね。
いいですね。
さて小澤先生、来週も、
せっかく土屋さんに来ていただいたので、今のようにその土屋さんの言葉の歴史ね、それから土地言葉の問題もうちょっと考えたいと思うし、それから次回は土屋さんに土屋風福井弁で、お話も聞かせてもらいたいと思ったの、
楽しみですね、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは小澤先生、土屋さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとう、
ありがとうございました。
小澤敏夫、昔話へのご招待。